今日はキリスト教の中心的なメッセージである福音について、一緒に神様の御心を知りたいと思っています。今日のテーマは信仰によって義とされるというテーマです。ローマ人への手紙3章22節から24節を拝読して祈ります。今日の箇所がローマ人への手紙3章22節から24節です。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。一言お祈りします。天の父なる神様、このように兄弟姉妹と共に御言葉を伺いますことを感謝をします。今日は特に神様が私たちに届けてくださった最も良い知らせ、福音について神様の御心をさらに知りたいと願っています。どうか神様がこの時間守り導いていただけますようにお委ねして、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。信仰によって義とされる、三つのポイントから見ていきたいと思います。一つ目は、すべての人は罪を犯したということです。皆さんも重々、承知の通りですけれども、23節に、すべての人は罪を犯してとあります。これはある特定の出来事を指しており、それはもう皆さんもご存知の最初の人間が作られた時のことを指しています。聖書の最初には、この世界と人間の始まりについて記されています。この世界のあらゆるものには、作者、そしてデザイナーがいて、神様はこの世界と人間の作者です。けれども、世の中の作者と決定的な違いがあって、それは何もないところから命を与えられるということです。神様は永遠の昔からおられ、お言葉一つで天地万物を作られました。創世記の一章、今日のここの箇所に何か挟んでいただいて、創世記の一章26節にこうあります。創世記一章26節、神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。神様にとって完璧、最高の舞台が整ってから、神様はここの一行目の真ん中にあるさあと言って人を作られました。これは新しい命を授かった両親が、生まれてくる我が子を心から楽しみにし、準備するようにです。そして人間は他のすべての被造物と違って特別に作られました。それはここの26節に書いてある通り、神様の形に似せて、神様に最も近い存在として作られました。この人間だけが人格を持つものとして作られたわけです。人格とは考えたり、また聖なるものを積極的に求め見分けたりするものです。そしてもう一つ、何よりも神様と交わるというものです。この交わるとは、共有するとか共に働くという意味があります。人はロボットのようにではなくて、自由にかつ積極的に神様を愛し、神様の思いを共有し、そして神様と共に労する、働くものとして作られたわけです。ですから、この続きの3章15節にはこうあります。創世記の3章、2章の15節です。創世記の2章15節にこうあります。 神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせた。エデンの園、これは喜びの園という場所ですけれども、この喜びの園、神と人とが交わる場所に人を置き、そして耕させたとあります。これは農作業をするというイメージではなくて、これは元の言葉は使えるとか奉仕するという意味です。ですから神様は人と同じ時間を過ごし、共に労して愛と信頼の中で生きるようにされたということです。そして人はこの素晴らしい、もう愛してくださる神様の素晴らしさを表す、神様の栄光を表すものとして作られました。そしてこの喜びの園で交わるためには一つ大切なことがありました。それは神様とある約束を守ることでした。私たちも普段人間関係において交わりにおいて越えてはいけない線、大切な決まりがあると思います。神様はエデンの園、その喜びの園の中央にある善悪の知識の木、これから食べてはいけないと言いました。続きの2章16、17にこうあります。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。これは神と人の在り方を示していて、人は自立して生きていくのではなくて、この愛し育ててくださる神に従いながら生きることでした。人が越えていけない線がここにありました。同時に人はこの在り方に満足すべきだったわけです。なぜなら16節にあるように、もう思いのまま自由に何でもしとよいと言われていたからです。けれども最初の人間アダムとエバはこの神との約束を破りました。せっかく愛し育ててくださる神様を追い出し、あるべき状態から外れたわけです。この時に人は罪を犯しました。罪とは的外れ、あるべき状態にないことです。神と人というこの関係に満足がいかず、神を追い出して自分一人で歩む状態のことです。そして神へ背いたことによる当然の結果は罰です。刑罰です。もうそれはしっかりと告げられていたことで、この17節にあなたは必ず死ぬとあり、人に死が与えられました。で、この死ぬ、死とは3つの段階の意味があって、一つは霊的な死、その瞬間に今までは喜びの園で神様と親しく交わっていたものが、神様との交わりがなくなった。そしてもう一つの意味は、二つ目は肉体の死です。いつまでも生きることができない、この瞬間に人は必ず死ぬものとなりました。そして最後三つ目は永遠の死、神様の裁きによって永遠の刑罰を受けます。そして全ての人にこの罪が受け継がれた。ですから先ほどのローマ3章23節にある通り、すべての人が罪を犯したとなるわけです。神様は清く正しいお方ですので、この罪と共に交わり、このエデンの園で歩むことはできません。愛、喜び、平和、希望など、すべての良いものを与えてくださる神様との交わりがなくなったために、人々に様々な悪が広がっていきました。いくら高度な教育、医療、また豊かな経済になったとしても、人の心は何よりも陰険で治らないと 聖書にある通りです。私たちの内から出てくる、ふつふつと出てくるその思いは、争いや憤り、妬み、また分裂なのです。そして神と人と、さらに自分を傷つけて生きていく。神様はすべての良いものを与えるお方ですけれども、この罪は何も良いものを生み出さない。そして誰もが死を免れ、解決できないように、この罪を克服したり解決することは人間に不可能なことです。せっかく神が心から愛し、関わってくださったにもかかわらず、人はその神を追い出し、否定し、神と親しく交わることができなくなった。ローマの3章23節に戻ってください。そしてこの23節の続きにこうあります。その結果、神の栄光を受けることができなくなった。この栄光を受けることができないというのは、ふさわしくないとか、あるべき状態にないということです。つまり神様の栄光、素晴らしさを表すどころか、神を踏みにじり、自己中心的に生きていくものとなったということです。二つ目のポイントですけれども、キリストの贖いによって義とされるということです。この私たちの普段暮らしている中でも、また世の中でも、大小に関わらず罪は裁かれます。であるならば、素晴らしい神、また王の王である神を追い出した、否定した人間には、当然の結果として刑罰が与えられます。けれどもこの続きの24節にはこうあります。神の恵みにより、そして最後、義と認められるとあるわけです。ここには罪を犯して清い神の怒りのもとにある人間が義とされるとあります。義とは正しいということです。清い神が全く清くない人をあなたは正しいですと宣言されるわけです。神は罪ある者をまるで生涯罪を犯さなかったようにまた罪にも触れもしなかった者のように扱われるわけです。神様はこのようなことをする責任も義務も一切ありません。けれども神は人を愛しています。人がこの罪によって何も良いものを生み出さず、行き詰まるその先をご存知ではあったわけです。自ら神を踏みにじり、出て行ったものを神はもう知らないと、その関係を切ることができないんです。聖書にこう、ある箇所にこうあります。イザヤ 49-15 に、女が自分の血の身子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。神様は私たちと、との関係を断ち切ることができない。ある親の子供が家出をしても、親はもうあなたを知らない、関係を切るとはできないわけです。あの喜びの園、エデンの園で歩んでいたように、いつか共に生き、また交わりたいと願うわけです。そして世界の創造者であり、宇宙における最高の審判者である神が、罪ある者を正しいとみなすために、完全で唯一の道を準備されました。それが24節にある、キリストイエスによる贖いというものです。義である神が罪ある者を正しいとするには正当な処置がなされなければなりません。その道がこのキリストの贖いです。贖いとは代価を支払って解放する、 奴隷を解放するのであれば多額の代金でいいですが、この罪からの解放には罪のない命が捧げられなければなりませんでした。この世界のどこを探しても罪のない人間、命はありませんので、これが捧げられないとなると解放、許しはなくて人間には死が待っています。けれども唯一この代価となりうるお方、命がありました。それがイエス・キリストです。神の子であるキリストは人となってその命をあの十字架で捧げられ、そして3日目によみがえられました。イエス様は十字架で苦しまれながらも、そこから降りることもやめることもせずに、一心に父なる神の怒りを受け、そして罰を受けられたわけです。イエス様はあの十字架上で辛い、苦しい、もうやめたい、そのような思いではなくて、それ以上にこの自分の命はどうなってもいいから、あなたと生きたい、あなたと歩みたいと切望されたわけです。この命が神に捧げられたことによって罪の支配から解放されます。そしてこの贖いとはもう一つ意味があって、捧げ物によって神の怒りを鎮める、なだめるという意味があります。キリストが命が十字架で捧げられたことによって、父なる神はその代価を見て怒りを鎮め、そして満足されたわけです。キリストの命によって神への完全な罰金が支払われ、そして人は神との和解が与えられるのです。最初のあのエデンの園での歩みのように、愛と信頼によって神と人が共に歩む道が準備されました。私たち人間の側から見れば何もしていない、何も支払っていません。けれどもイエス・キリストご自身がこの命、ご自身を捧げられるという莫大な犠牲を捧げられたゆえに、人は義とされる、正しいとされるわけです。この義とは何度も伝えてますけれども、あなたは正しいとされるということです。これまでの罪も、また今犯す罪も、これから私たちが犯すであろう罪も全て許しますと、ローマの8章1節にこうあります。ローマの8章の1節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。また聖書は様々な箇所でこの義とされるということを表現していますけれども、ある箇所にはもうあなたの罪を思い出さないとイエス様はおっしゃいます。また私たちの咎を見つけようとしてもそれはないとエレミアの50章20にあります。まるで今まで立派でまた敬虔なものであったかのように私たちを見てくださる、そしていつまでも怒っておられるのではなく私たちに和解を与えてくださるとミカの7章18にあります。最後のポイントです。3つ目、これは信じるすべての人に与えられるということです。この義、神様との和解はどのような人に与えられるとあるかというと、22節、ローマの3章の22節、イエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられるとあります。信じるとは神を信頼し受け入れることです。具体的には自分の罪を認め、キリストの十字架と復活を信じること、 なぜならこの救いは神から差し出されている私たちへの贈り物、プレゼントであるからです。続きの24節にはこうあります。恵みにより、そして与えなしにとあります。恵みとは、受けるに値しないものが神から一方的に受けるもの。与えなしとは無料、全くの贈り物という意味です。神様は私たちの救いのためにすべてを準備され、そしてあとは信じる、受け取るだけにしてくださったわけです。けれども神様は一方的に信じなさい、受け取りなさいと押し付けることはされません。なぜなら、それは本当の愛と信頼の関係ではないからです。神様は、この神の愛を知って、そしてこのプレゼントを受けてほしい。そしてあのエデンの園で共に歩んでいたように、共に生きたいと願っておられるわけです。そしてこの救いは、22節に差別なくとあります。差別はありませんとある通り、信じるすべての人に与えられます。年齢や性格、職業、またこれまでの罪や過ちなどに関係なく、神様はすべての人を救おうと待っておられるわけです。このローマ人への手紙を書いたパウロは、今日の礼拝でもありましたけれども、神と教会を迫害する者でした。けれども彼は、ただこのプレゼントを受け取った時に、正しいとされたわけです。そしてもう一つ、キリストが十字架にかけられたときに、その隣には犯罪をした男がいました。自ら神を追い出し、自分勝手に散々歩んできた者が、今自分の過ちの罰を受けようとしています。けれども彼は死ぬ間際に、その十字架上でイエス・キリストをただ信じ、彼は正しいとされたわけです。彼は十字架上で何もできず、ただできたのは、この神の救いを受け取るということだけでした。また、ジョン・ニュートンという人も、キリストを信じて正しいとされた人です。彼は有名な賛美歌、アメージング・グレースを作った人です。彼は幼い時に聖書に親しんでいましたが、その後、勝手に神様から離れ、ある時から黒人奴隷を売り渡す働きに就きました。ところが彼が22歳の時に転機が訪れます。航海中に激しい嵐に襲われ、彼は今にも死にそうな状況にありました。絶望のただ中で彼は必死に神に祈ると、神はその祈りを聞かれ、奇跡的に彼は生還しました。その後彼はキリストを信じて、義とされ、牧師としての人生を歩みました。彼はその時の経験を賛美として書き、元の詩にはこうあります。驚くばかりの神の恵み、なんと美しい響きであろうか。私のようなものまでも救ってくださるとは。道を踏み外し、さまよっていた私を、神は救い上げてくださり、今まで見えなかった神の恵みを、今は見出すことができる。信じる、受け取るということは、人間の行いも、力も功績も一切ありません。ただ神様から与えられるものです。神様はそのありのままの姿でご自身のもとに来なさいと待っておられます。何かを成し遂げなさいとか、何かを持ってきなさいなどとは言われずに、どのような罪を犯してきたとしても、またどのような状態であったとしても、 信じる者を神は救ってくださいます。そして最後にこのキリストの十字架と復活を信じる者は正しいとされ、義とされて永遠の命をいただくと聖書は言っています。永遠の命、それは罪と死に勝利されたイエス様の命です。そして私たちはイエス様と完全にぴったり一つにされて、あのエデンの園で親しく交わり歩んだように、この地上でも、また死後の天でも共に生き続けるわけです。けれどもすぐに順風満帆、バラ色の人生になるわけではありません。この手紙を書いたパウロも信仰によって義とされ、正しいとされましたけれども、その後の生涯は苦しみに満ちた、迫害と災難続きの一生であったとあります。しかしそのような迫害と苦しみ、災難と欠乏の中にあっても、彼の生涯は喜びに、力に満ちていて、彼はキリストの愛が私を取り囲んでいると高らかに告白しています。同じローマ人への手紙、8章32節にこうあります。ローマ人への手紙、8章32節。私たちすべてのために、ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神様は、私たちに踏んだり蹴ったりの人生を用意されたのではありません。親は子が病気になるように、不幸になるように、失敗するようにとは決して思いません。であるならば、完全な神様が私たちが不幸になったり、また私たちのことを適当に扱われるはずはありません。十字架で命まで捧げたお方が私たちに良くしてくださらないはずがないとパウロは告げるんです。彼は何度も聞いてきたこの福音、十字架と復活のイエス様をもっと知りたい、もっと味わいたいと最後まで一心に歩み続けました。では最後にお祈りして、終わります。天の父なる神様、神様は私たちに最も良い知らせ、この福音を届けてくださいました。私たちが勝手に神様のもとから離れていたにもかかわらず、神様は私たちを救うためにイエス様ご自身が命を捧げてくださり、そして私たちにこの救いの道を備えてくださいました。そして信じる者を神様は救ってくださって、共にまた歩む幸いへと導いてくださいましたので感謝いたします。この福音の素晴らしさを私たちがもっと神様から教えていただけますように続けて導いてください。この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。